黙祷を持って礼拝をお捧げいたします。
私はこの民と異邦人との中からあなたを救い出し、彼らのところに使わす。それは彼らの目を開いて、暗闇から光に、サタンの支配から神に立ち返らせ、私を信じる信仰によって彼らに罪の許しを得させ、聖なるものとされた人々の中にあって御国を継がせるためである。アーメン。ご起立ください。賛美13番をもって主を褒めつつあります。13番です。それでは朗読文51番ヘブライ11章を朗読いたします。信仰とは望んでいる事柄を確信し、見えない事実を確認することです。
昔の人たちはこの信仰のゆえに神に認められました。
信仰によって私たちはこの世界が神の言葉によって創造され、
したがって見えるものは目に見えているものからできたのではないことがわかるのです。
信仰によって アベルは神より優れた生贄を神に捧げ、その信仰によって正しいものであると証明されました。
神は彼の捧げ物を認められたからです。アベルは死にましたが、信仰によってまだ語っています。
信仰によってエノクは死を経験しないように天に移されました。神が彼を移されたので見えなくなったのです。
移される前に神に喜ばれていたことが証明されていたからです。
信仰がなければ神に喜ばれることはできません。
神に近づくものは神が存在しておられること、また神はご自分を求める者たちに報いてくださる方であることを信じていなければならないからです。
アーメン。それでは使徒信条を持って皆さん信仰を信仰を隠しましょう。使徒信条。
我は天地の造り主、全能の父なる神を信ず。我はその一人を我らの主イエス・キリストを信ず。主は聖霊によりて宿り、乙女マリアより生まれ、ポンテオピラトのもとに苦しみを受け、十字架につけられ、死にて葬られ、黄泉に下り、三日目に死人の地よりよみがえり、天に昇り、全能の父なる神の右に立ったまえり、かしこより光で生きる者と死にたる者とを裁きたまわん。我は聖霊を信ず、聖なる行動の教会、聖との交わり、罪の許し、体のよみがえり、とこしえの命を信ず。アーメン。
章詠40番です。40番を賛美します。
Thank you.
礼拝のために各地区に代表してお祈りをさせていただきます。
では感謝します。今日も私たちの人たちが私たちとて福和島宮に一緒を感謝します。主と一緒になって私たちの人たちが私たちの主と共に歩んだことを感謝します。では私たちはこのようにしながら私たちまた知らずに主を私たちに様々な罪を通じた主の御前に祈りします。主のその意思を私たちの罪を日々を白くあれに広げてくださったことを信じて感謝します。主を主にあって私たち一人一人本当に生まれる時間一人一人があっても主を主の御元に行く時間は私たちには分かりません。だから主が常に喜びなさいと聖書に書いてあるという主を本当に感謝します。私たちは本当に何よりも主にあって常に喜ぶ、また主と共に歩む一人一人でありますように、またその姿を通して私たち一人一人が聖書を表すことができますように、主を祝福してください。主をまた私たちの そのために祈って必要なものがあれば、主は天の扉を開いて、どうもものも、どうも全てを成してくださることを主を感謝します。
ね、
また、その横浜先生の人々にと、生徒たち一人一人を主が祝福してください。その弱いところに主が素晴らしい先生たちを使わせてくださったことを主を本当に感謝します。
ね、
またそのためのその横浜に慣れてくれしらを主がまた脱いでくださり、また起こしてくださったことを主を感謝します。その小さな群れを主が覚えてくださり、今は成績がないです、しかし主がすでに用意してくださったことを主を感謝します。私たちが信仰によってそれを受け取ることができますように、主を信仰を増し加えてください。子どもたちは天国の方の年を感謝します。この子どもたちが本当に主にあって主を、主が作ったこの世界を見ることができますように、また主の心で主の目で見ることができますように、主を感じることができますように、主を祝福してください。何よりもこの子どもたちが主にあって受け申しております。世の言葉ではなく主の言葉を反復し、主に捧げております。主を覚えてください。で、その御言葉通りに主が一人一人の人生を主を描いてくださることを主を感謝します。主に当てないものがいれば主を直接当てください。夢に表してください。また語ってください。また見せてください。パウロに主が会ってくださったように、一人一人に会って主を語ってください。それで必要であれば世の中のために教育において主を置かれたところで主を表すことができますように、主を祝福してください。ま また主の御元に出てないものも主が覚えてくださることを主を感謝します。また私たち親たちを私を祝福してください。子供たちを教育するための信仰をもっと増していてください。また主にあってその信仰によって子供たちを見ることができ育つことができますように主を祝福してください。また家庭が帝王主が祝福してください。その親たちの全てのところにおいて主を豊かになることができますように主を祝福してください。今日も主が私たち一人一人を覚えてください。またこの礼拝を主が本当に喜びを持って受け取ってくださり、私たちには主の平安が豊かにあることを主を感謝します。今日も全てのことを主に委ねて、イエス様の皆でお祈りいたします。
アーメン。397番です。
すべて憎みと
若者たちによる御言葉の捧げ物です。
ヨハネの手紙第3、2節です。愛する者よ、あなたが魂に幸いを得ているように、すべての点でも幸いを得、また健康であるように祈ります。アーメン。
世界の手紙一章五節、あなた方のうちに聖霊が出ている人がいるなら、誰でもその人は責任なく問われることなく与えてくださる神に求めなさい、そうすれば与えられます。
アーメン。
ヨハネの福音書一章三節、全てのものはこの方によって作られた、作られたもので、この方に学びにできたものは一つもない。アーメン。
神言一章九節で、我が子の罪人たちがなかった私の悪に知らせてあげ
る。アーメン。
ハレルヤ。エチリシオ、あなたの皆を決めたたえ感謝します。素晴らしい実際のものができたことを感謝します。
アーメン。
心して本当に一対一で、この2022年はイエス様に向かい、イエス様に会い、イエス様にある技にとどまりますような。主イエスキリストの御名によって祝福しました。
アーメン。
それは本日の御言葉です。今日恵みをいただく御言葉は、ルカによる福音書の4章16節から21節です。ルカ4章16節から21節。それではルカ4章16節から21節を読みいたします。それからイエスはご自分の育ったナザレに行き、いつもの通り安息日に街道に入り、朗読しようとして立たれた。すると預言者イザヤの書が手渡されたので、その書を開いてこう書いてあるところを見つけられた。私の上に主の御霊がおられる。主が貧しい人々に福音を伝えるようにと私に油を注がれたのだから、主は私を使わされた。囚われ人には赦免を、盲人には目の開かれることを告げるために、虐げられている人々を自由にし、主の恵みの年を告げ知らせるために。イエスは書を巻き、係の門に渡して座られた。街道にいる皆の目がイエスに注がれた。イエスは人々にこう言って話し始められた。今日聖書のこの御言葉があなた方が聞いた通り実現しました。
アーメン。
アーメン。ハレルヤ。愛する様、今日もこの御言葉が私たちの耳の中で実現していることを感謝します。私たちがあなたの御言葉に聞き、耳に入り、それを心の内に留め、そしてそれを信仰を混ぜて信じるならば、あなたの御言葉が実現します。今日一人の耳の中で実現しますように。どうか一人の耳を開いて、また下村の唇をイエス様開いてください。あなたご自身がお語りください。初めから終わりまでの一切をただあなたの支配の御手にお委ねし、我らの主イエス様のお名前によってお祈りをいたします。アーメン。ハレルヤ。素晴らしい我々の主イエスの皆を褒めたたえ賛美いたします。イエス様は素晴らしいお方、イエス様は生きておられるお方。この御言葉を通して、ね、今若者たちが宣言しましたけれども、本当に心の中に留まり、それが唇を出てついて出てくるために、イエス様が皆さんを通して現れ、皆さんを通してイエス様の栄光をお受けになられます。今日のこの箇所なんですけども、実はですね、2022年が明けた瞬間、天使によって礼拝が始まったんですけども、その礼拝において、示された御言葉でした。今日の箇所において、イエス様が
この恵みの年を告げ知らせるためにということで、今年に2022年は恵みの年になりましょう。この恵みというふうに訳された言葉、ギリシャ語、通常ですね、カリスというギリシャ語は、恵みに、訳されることが多いんですけども、この箇所の恵みはちょっと特殊でですね、デクトスというギリシャ語です。デクトス、よく出てくる恵み、これは、優しさとか思いやりという意味なんですけども、このデクトスはですね、それよりもっと、違った意味で、デクトスは心よく受け入れられる、あるいは気に入る、あるいは歓迎されるといった意味なんですね。ですから、神様に気に入られた年、神様から歓迎された年、神様から心よく受け入れられる、そういう年になるという意味になるんです。神様のお気に入りの年に皆さんなりたいですね。アーメン。お気に入りの年になっていきましょう。そのコツを今日伝授したいと思います。この神様が最もお喜びになる年を告げ知らせること、それがイエス様の役割であるんですけども、これはイエス様の役割のみならず皆さん一人一人の役割でもあります。なぜならこのイエス様が開いた書物、イザヤ書の書簡、イザヤ書の巻物なんですけども、そのイザヤ書の61章3節をイエス様がお読みしたんですけども、ここによって書かれてあるんですね。彼らは義の樫の木、栄光を表す種の植木と呼ばれる。彼らはというふうに書いてあります。複数形なんですね。ですから彼だけだったらイエス様お一人がこの主の恵みの年を運用する役割が与えられているんですけど、しかし彼らと書かれてあるからにはイエス様だけでないんです。要するに油注がれた一人一人、聖霊の油が注がれた皆さん一人一人の役割であるわけなんです。その役割、これイエス様千倍時ではなく、皆さん一人一人もこのデクトスの年、恵みの年を告げ知らせる働き人になっていくということになるわけです。このデクトスの年、つまり神様が最もお喜びになる年というのはどういう年であるのか、その内訳がですね、この今日の要素18節に細かく5つ示されています。ちょっと日本語の聖書を見る限り4つしかわからないかもしれないんですけども、原点見れば5つあるんですね。まず1つ目が貧しい人々に福音を伝えるという働きです。これイエス様がお喜びになる働き。2番目、囚われ人には赦免を告げ知らせる働きです。これも神様がお喜びになる、本当に神様のお気に入りのことです。で3つ目、これ多くの訳では省かれている訳が多いので、この新改訳もそうなんですけども、心の痛めるものを癒す働きです。心が痛んでいる人を、心が打ちひしがれている、そういう人を癒す働き。それから4つ目が、盲人に目の開かれることを告げる働き。で5つ目が、虐げられている人々を自由にする働きです。これらを私たちも出すとき、その年が主の恵みの年、主のお気に入りの年、主の最も喜ばれる、主に受け入れられる年となるんです。
要するにですね、この5つのことがこのね、恵みの年にしたいと思って実践する人に現れる。皆さんが貧しい人に会ってね、その人のために働きたいと思った時に、皆さんの働きの中においてその貧しい人を主に解放する働きが起こされる。私たくさん体験しているね。本当にこの日本でね、お米が買うお金がない人って、私皆さん想像つかないでしょ。いました、子供大学行ってるのに、もう全然隠してない、いました。裁判がかかっているのに、 弁護士費用がないいました。本当にね、私が体験した人たちもう一般の人からしてみればああもう終わり、そういう人だったんですね。だけどそのような人たちがもう解放されて、そして一人前になったんですね。いつ本当に何にもないその状態の中にいて、その人がイエス様の名前に、そして私がイエス様に会って助かってほしいと願っている、この二つがねあった時にそういう働きが起きたんですね。だから貧しい人をこうね、まず解放する、虐げられた人、この五つのこのね心がしおれている人、この5つの人をこういうタイプの人に皆さんが会ったときに、皆さんの心がね、あ、解放してみたい、この人は何とかなってほしいと思うならば、祈ると主はね皆さんを通してそこに御国を来たらすんですね。貧しい人に貧しさを解決されると御国を来たと思わない。虐げられた人がその虐げられた状態から解放されないことにはイエス様を信じる、ね、信仰が持てない。そして慰めを受けなければならない人が慰めを受けることなくずっと悲しい状態でいるならばイエス様は死んでないです。だから取り組むことを皆さんが取り組んでくださるならば必ずそれをしてください、今まで祖父の教会にいても私はね必ず働きの面においてはいつも中心なんです。祖父の教会なんでその働きにいつも中心になれるかさ、私はね人を見つける名人なんです。イエス様からはその賜物が与えられて、すごいもうあのお金持ちで信仰が良くてそういう人を見つける名人だったらいいよね。そうだね、本当に今イエス様いなかったら大変、そういう人を見つける名人なんです。でそういった人を私はよく見つけて、そしてイエス・キリストに会って立て直すんです。でその立て直したことによってどうなるかというと、いい人を立て直してもあんまり分からない、その人が立て直ったかどうか分からない。お金持ちが皆さんの祝福によってもう少しお金が増えてもね、人は認めない、踏んだり蹴ったりでどうしようもない人たちが皆さんを通してね立て上げられると、みんなそれと知っている人はね、はあ本当だ、神様をしてくれたということになりますね。そうするとどうなるかしたらね、人間はそれぞれさまざまな問題を抱えている。ある人がもう自分たちは不可能だと思っていた人たちがこの可能になっていくのを見ると、自分のねさまざまな問題も打ち明ける。日本の教会はね問題を人に打ち明けるというのは非常に難しい。特に昔からの日本の教会というのは賛美もね賛美も小さいよ。韓国人がやって賛美したらねなってみるよ。賛美も小さい、そういう中において、ね、信仰生活をしているから、教会通いは知っているものの、自分を神と人の前で打ち明けるということは非常に困難です。ですけど、 自分たちから見てもう本当に踏んだり蹴ったりの人生が、ね、打ち明けられてお祈りしていただいて、そしてその人もお祈りして、その様が解説されていく、そういうのをもう本当にはっきりと見ると、ニコデモのように相当私の人に持ちます。そういった人たちが本当に一つ一つ解決されるようになると、それを見た人たちがまたイエス様にパワーを持って、そしてこの恵みの年を始めていきます。皆さんと私はどういう存在ですか、ね、恵みの年を皆さんの働きによって地上に来たらその、ね、恵みの年を皆さんの働きによって地上に来たりする。皆さんにもできます。イエス様はね、ツールとして私たちを用いるの、ね。いつもイエス様は、私と一対一で関わってくださる。でもイエス様を知らない誰かに対しては、私とイエス様の間、その人とイエス様の間に私を入れる。それでその人にイエス様の恵みの年を表すということなんです。だから、クリスチャンとは何かって言ったらね、神と人の間において恵みの年をきたらすもの、これがクリスチャンなんですね。困った人を見つけてください、見つけてください、ね。私ね、恐れずに見たよ。ガンガン見ると治るよ。恐れずに見たよ。貧しい人見ると大丈夫。恐れずに見たよ。罪を指摘することも私は恐れずに見たよ。結局それによって自由を味わうと、人がね、罪から離れることをすごく楽しみに生きることができるんです。今年イエス様からいただいた言葉です。恵みの年、もうすでに主は宣言しておられる。だから今度は私たちがしかってそれを受けたまわり、そしてその恵みの年を誰に来たらそうかなって見つける。恵みの年を誰に届けようかな、恵みの年を誰に届けようかな、それを、ね、見つけるさえすれば、皆さんはね、それが実現するのを見るんですね。人を見つけて働くようにすると、一つのね、大きな働きが起きるんですけど、どういうことかというと、ね、働く人のことに尽くし、主はね、大いに主、例えばね、貧乏人をよく立て上げる人は、ね、その人が貧乏人だったら貧乏人が言うこと聞く？聞かない。病人を立て上げる人、その人がいつも具合が悪くて病院ばっかり行ってて、イエス様信じたら治るよって言ったら信じる？信じない、ね、心がはつらつとしている、ね、そういう人であってこそ心を痛む人、ね、がその人が言っていることは聞けるように、ね、虐げられている人、それをね、虐げがない人が伝えた時、福音を聞く耳が開くんです。夫婦関係が悪い人が、夫婦関係が、ね、悪い人を立て上げることです。自分にない憎みだ、いい？自分にない憎みだ。だからイエス様は本当に私たちにね、それぞれが余すとこなくできるようにと、できることを全部与えてくださっている方なんです。全部与えてくださっている。前5月 昨年だね、5月に小さい女の子来てたり、うん、その子のね、レストランが何とかの中で、あとゲームの中で、ね、ドブロックス、すごいでかくて、休業に使ってる。で、休業クビにしてる。よくや、あの、焦がしたすごいゲームを進展して、そう。で、日本円を結構買って、あの、違う、儲けて何をするかって言ったらね、石器を買ってくる。買ってきて、店の中に置いて。そんで、そこでね、商売してて、今は偉い、もう、ご主人になって、自分は全部みんなに任せて、自分は他の町に遊びに行ってた、こうやって。ハンバーグの値段も上がって23円になってる、ね、23円のハンバーグ、ね、1000個ぐらい売ってごらん、見たらね、お客様無造作に来てたよ。あの子はまだね、お金の空腹はないんで、そういったお金を儲け、儲けよう、儲けようという思いはない、だから楽しく、ね、やっているわけなんです。でもね、こんなに店を広げて、なんか店を改造したら、材料間違えて屋根が落ちました、それで掃除しましたとか言ってんだよ。稼ぐ。お兄ちゃんがね、今回法科学校から帰ってきて、休みで帰ってきて、それを見てね、お兄ちゃんの目がちょっとね、興味津々なって、私に自分が小さい時からお年玉をいただいた、それを貯金してある、その貯金してあるものをどのように運用したらいいですか、聞きに来て、それで、勉強せずに聞いたらダメだよって前言ってあったので勉強してある。そしたら、自分が知った知識はこれなんですけれど、でこれでよろしいですかって言ったので、まあ結構勉強してきてたんで、その中でこういう投資方があるんだよ。で今お年玉までいただいている、それをそのまんまそこに貯金すると、あなたが30歳とか40歳くらいになった時にすごいお金になるよ、そういうことを教えたので、じゃあそしたら投資します。ただし3つぐらいに分散投資をしてください、そういうことを教えて、分散投資をします。ただし1月過ぎてから私がいいよって言った時にしなさい。はい、わかりました。テレビも見ない、いいですか。本当にその人の心に今願っている言葉を話してあげると、その人の心をイエス様に引きつけるというか、とても簡単なんですね。恵みの年もうすでに宣言されていて、で今度運ぶだけでいいんですよ。運ぶだけ。だからその恵みの節を運ばなければならない人を皆さんね、見つけてくださいね。なんでか、なぜ組んで使わないと井戸は枯れる、うん、いい井戸、良いものというのはね、惜しんじゃいけないの。ね、これは私のものって惜しんじゃいけない。組んで、ね、使う。組んで使う。組んで使う。うん、収録の人とすごい気付いてる。依存に使ってお気付いてる。昔ね、学校の人たちが、私の町に住んでた。 ってそこをその人の家に事故があった。隣近所とパン一本分け合ったり、井戸だけは盗賊に時違
う井
戸だけは盗賊うちの場所に井戸を私たちが踏んであげないとあそこの井戸頼んでしょう。だから知って飲み合ってって言ってたね。主が与えてくださって自然にはこんなでしょね。恵みは主が与えてくださって自然に湧いてくるものでしょ。それをね、イエス様の御心がその恵みを運ぶことなんですよ、うん、そしたらイエス様の御心通り皆さんが運ばないとね、皆さんの中で湧いているもの、それがね、이도란데는내부들부담되지지금손님들야는식구들한테는내부들잘풀어다음에또뭐지네집에가주문내부는것이없지않지主の望みでもあり、だからね、主の御心、イエス様にあって本当に、恵みの年、もうすでに宣言されており、そして誰かを見つけて働けば、もう来ているものだから、あのね、自分のものをあげなさいって言ってるんだよ。主の恵みの年だよ。ね、だから。主からいらないとこ流せって言ってるだけなんですよ、うんね、見て、ね、ああ、イエスさん主張だね今度と思ったら大胆に宣言するよ。御言葉を宣言した人の勝ちだよ。宣言した人の勝ちだよ。宣言したみな、怖がらずに宣言してみな。宣言した時にそんなもありえないわ、そうね、やったって思えばいい。そんなのありえないって言ったらやったって思えばいい。心の底から、うん、そうするとありえないって言った御言葉を蹴った人にこれが本当に神の御言葉だということが分かるように働く、うん、私がある人にね、あまりにもルールを守らないのでこういう毎日私に言います。イエス様と人の前でルールを守ります。あなたはこれを毎日私に電話をして告白しなさい。でそれを告白するとそうなりますようにって私が簡単に祈って電話を切るんです。自分の手に入れたいものを手に入れたその日から電話をする。そしたらね、なぜ私がそれをその人に告白させたかったら、その人を養っていた日々がね、もったいなくて、でその人に言ったんですよ。あなたは今ね、私が言ったことをやるって言ったら、はい、します、ね、するつもりもないのに、これあなたがやったら祝福、やらなかったらやらないくせね、口先だけで言う。そしたらあなたイエス様、ね、あなたの口で言ったからそのあだいを必ずイエス様と取る、うん、それを私は分かっていたので、あなたこれ口先やってたんだったら大変なことになると思う。いや、ちゃんと分かります。でもね、やらない、うん、そしたら大変なことが起きた。そういうこと、何でこれを言うかって言ったら、御言葉を言ったのね、御言葉言いました、相手信じませんでした、そしたら不信仰のゆえにね、その人にイエス様が あなたが不信仰だったよね、でも私は生きてるよって表す。信じちゃうと、もうあなたを信じた。ものが私だね。なぜ、なぜか分かりますか。先生まんまの人の中で、私たちの目にその人が詰まった、心に詰まったというのは、イエス様の恵みの年をその人に光らすために、主が私たちとその人を合わせてください。だから必ずね、御言葉を信じて、ね、イエス様を表す。恵みの年はもうすでに宣言されて、ここに来ている。この恵みの年をね、本当に家族に、また周りを見て必要な人々にそれを宣言して、主がね、本当に祝福したその恵みの年をその人に自分たち。来たらす皆さんでありますように。主イエスキリストの皆様で祝福します。
アーメン。主が皆さんに願っておられること、先週に宣言して、今日も前先生がテレビに宣言しました通り、皆さんが魂に幸いを得ているように、全ての点でも幸いを得て、また健康であるということ、これが主が皆さんに願っておられること。ね、主は皆さんが病であることを喜びません。主は病主じゃないんです。主は癒し主なんです。そして主は皆さんに幸いになってほしい。なので皆さんは神の子供として神様が定められているから、だから幸いで健やかで健康であってほしいんですね。ですからまず私たち自身がこの今日の箇所のこの5つの項目、これ得たものにならなくてはなりません。まず私たち自身が本当に福音によって富んだもの、リッチなものになり、また私たちが本当に何かにとらわれているとするならば、本当に多くの若者たちはゲームのとらわれると、またインターネット、スマホのとらわれると、もうそれなしではもう何もできないというふうになってしまう。そういったとらわれ状態から赦免されている状態になる必要があり、また本当に心の傷が癒されている状態、また霊的な盲目状態からそこから解放されて、さらに虐げられ状態から自由の身になっている、その必要があります。そうなるためにどうすればいいのか、イエス様の完了した宣言、これが入ります。イエス様は十字架の上で全ての呪い、全ての死、それを完了させてくださいました。皆さんのあらゆる問題、課題、それを完了させてくださった。それがイエス様の十字架です。イエス様が十字架の上で完了したという宣言をした時に、それを信じる私たちもそれと同時にイエス様と一緒にその十字架の上で死んだんです。私たちはまだ心臓動いています。けれども真理の中においては確かに死んだんです。そしてイエス様と共に真理の中では復活して、もはや以前の罪にまみれた自分、罪に支配されてしまう自分、そこから解放されて、それはもう死んで解放されて、イエス様の新しい命で復活している命を今真理の中にでは生きているんです。それを皆さんの中で信じて適応するんです。ローマの6章11節のところに、あなた方の自分は罪に対しては死んだものであり、神に対してはキリストイエスにあって生きたものであると仕分けしなさいと書かれてあるんですね。仕分け、事業やってる方は会計しますね。仕分けをしますね。これは、貸し方、買い方、負債の部分、資産の部分、仕分けをするんですけども、罪に対しては死んだものであると皆さん仕分けしなさい。そして神に対してはキリストイエスにあって生きたものであると仕分けしなさい。これは皆さんの信仰によって仕分けするんですね。本当にね、ダメな会計士に企業を任すとですね、破産させてしまいます。経営上は健全な経営しているんですけども、しかし会計士が変な仕分けしてしまうとその企業を破綻してしまうんですね。けれどもね、いい会計士に任すとですね、本当に破産寸前のような会計状態であったとしても、その仕分けの仕方でうまくやりくりしてですね、なんか健全経営しているようにして、どんどん経営が良くなっていく。 本当に皆さん仕分け上手になってください。皆さんの人生真理の中において皆さんは、ね、罪に対して死んだものであると仕分けしてください。イエス様があの十字架で完了した、その中には皆さんのあの問題、この問題、あの罪、この罪、それを解決した、もうそれに罪に対して死んだと仕分けをして、そして神に対して生きたものである仕分けをするんです。本当に私たちはこれらもろもろ完了したとして仕分けして、そしてその真理を宣言するべきです。貧しさは完了した、イエス様にあって富んだ人生が始まったと仕分けする。また囚われ状態は完了した、そしてもう許し赦免を受けた。また、ね、心の傷は完了して癒され健やかになったと仕分けするべきです。また、ね、見えなかった盲目の状態、これは完了してもう見えるようになった。また、ね、虐げられた状態は完了して自由状態になった。そのように皆さんはあの十字架のイエス様にあって仕分けしていく、その仕分けをしてその前提で生きていくならば、皆さんその実態がついていくんですね。それらが皆さんが仕分けをして信仰してこう宣言したら、それらが有効化されて実体化されて、そしてその恵みの都市が効力を得て始動するんです。始まっていくんです。皆さんが仕分けをして、そして宣言して、その前提で生きていくならば、恵みの都市が皆さんの中で始まるんです。実行されていくんです。イエス様がですね、あのイザヤ書の御言葉を、ね、宣言したんですけども、イザヤの61章2節においてはですね、主の恵みの年を告げ知らせるというだけでなく、神の復讐の日を告げるとも書いてあるんですね。復讐の日、神の復讐、復讐というと何かね、恐ろしげなイメージなんですけども、じゃあこの復讐は一体何に対する復讐であるのか、それはこの4章18節においてこの貧しい人々に福音を伝えるようにまず書いてあるんですけども、もし貧しくさせられていたとするならば、その貧しくさせられたことに対する復讐です。貧しさを押し切れた者に対して神様が復讐してくださる。さらに囚われ状態だったとするならば、その囚えていた者に対する復讐です。さらに心にもし傷を負わされていたとするならば、心に傷を負わせた者に対する復讐、また盲目にさせられていたことに対しては、それに対する復讐、さらに虐げられていた年月に対しての復讐、これを神様がその神の復讐を告げ知らせる恵みの年には、同時に神様のその復讐が始まるんですね。要するにこれ全部悪魔サタンに対する復讐です。神様はこの恵みの年が始まると同時に、サタンに対して、また皆さんを虐げたもの、貧しくしていたもの、盲目にしていたもの、虐げていたもの、ことに対する復讐が、ね、始まるんです。あの出エジプトのところにいて、神の民が、イスラエルがこのエジプトの中で430年も奴隷状態にさせられておりましたね。しかしその430年が満ちた時、神様が復讐してくださった。イスラエルの民はきっちりその430年分奴隷として働かされた、その報酬としての金銀宝石を、イスラエルの民は隣の人にねだってそれを得て、金銀宝石をそれらを全部踏んだくった上で彼らエジプトを脱出しました。それと同じように私どもきっちりとイエス様の皆によってサタンから絞りに絞り取った上で、奴隷状態から解放されて脱出して、そしてこの新しい恵みの年を生きていくようになるんですね。イエス様がこの21節で、今日聖書のこの御言葉があなた方が聞いた通りに実現しました、イエス様宣言されました。そうです、この聖句はあなた方が耳にしたこの日に成就した、これキングジェームズバージョン英語の聖書では This day is This scripture fulfilled in your ears、あなた方の耳の中でこの御言葉が実現した日です、なんていうんですね、主の言葉は in your ears。 ですから耳の内側の中で成就した。耳の内側ですから耳で聞いただけではダメなのに、耳の内側に入っていて心にストンと入って、そして御言葉を信仰によって自分自身と混ぜ合わせた時に御言葉が実現するんです。
今ね、聖書に主が教えてくださったその5つの条件、それがね、耳の中で、皆さんの耳の中でもうこれは全部解決されたね、恵みの年が来て解決された、恵みの年が来て解決された、恵みの年が来て解決された。これがね、誰かが何か言ったら、嫌なこと言ったらずっと思い出すでしょ。思い出した言葉によってどうなった気分がつながる。皆さんに嫌なことを言ったらね、嫌なことは思い出して、嫌なことを言われたことによって影響されて気分が悪くなるでしょ。いいことを聞いた時にね、はあ、恵みの年が宣言されたね、もう私は大丈夫というのは、このね、ずーっと思い出す、恵みの年が宣言された、もう私は大丈夫、あなたたちの耳の中で実現したって言ってるから、思い出す、今聞いた言葉、恵みの年がね、宣言された、ずーっとそれがね、耳の中で実現するって言ってるから、耳の中で実現するって言ってるから、耳の中でこれがずーっと思い出さなきゃいけない。嫌なやつが自分に嫌なこと言った時にずーっと思い出した、何日も何日も思い出した、そうじゃなくて、私はイエス様が言ったこういう祝福に満ちた言葉がもう思い出して思い出してしょうがない、思い出して思い出してしょうがない、思い出して思い出してしょうがない。これがね、本当に素晴らしいんです。だから、なんて言ったの、皆さん本当に知ってる、耳の中で実現するんです、ね、耳の中でずっとそれが聞こえてるね、目を見直し、目を見直し、これが耳の中です。恵みの年は全部宣言されたろう、でもね、これが実体化されるとは耳の中で実現する、耳の中でずっと良い言葉が、約束の言葉がずっとずっとこだまする、ね、それでもうその言葉がもう信じられて信じられてどうしようもない、耳の中で実現する、耳の中で実現する、信じられて信じられて、どうしようもない、これがね、主は今日この御言葉があなたの中に実現します。どうやって、耳の中で実現します。だからね、この耳の中で実現するのは、主実現するため、主の御霊が皆さんにね、メッセージを聞いているときにね、恵みを与えてくださって、ずーっと聞こえる、ずっと聞こえる、思い出すっていうのは聞こえるっていうことだからね、思い出すというのが聞こえるということだから、勝手に思い出せない、主が与えてくださって思い出す、ずーっと聞こえる、聞こえる、恵みの主はね、耳の中でずっと聞こえない人にも、いやでも私はこの御言葉絶対欲しい欲しいと思うじゃない、そしたらバプテスマのヨハネ以来ね、イエス様を開いてください、その分沈むんだよ、私たちは全部御言葉責める、どうやって責める、口ずさん、ね、今日この御言葉があなた方の耳の中で実現した、あ、今日この御言葉があなた方のね、耳の中で実現した、5つを宣言しながら、ね、今日この御言葉があなた方の、私の耳の中で、私の耳の中で実現した、今日この御言葉が私の耳の中で実現した、今日この御言葉が私の耳の中で実現した、それをね、やっていくうちに、やっていくうちにすっごい体験をする、 このことが自分の耳の中で実現したことは皆さん自身が分かるんです。すごい体験が来るからね、もう信じられて信じられてしょうがない。信仰の体験が先、そんで信仰の体験が自分に先に起きて、もう満たされてどうしようもなくなった時にどうするかって言ったらね、行ったところにね、その御言葉が実現する神の力。二つの方法があるって言ったよ。神様が恵みによってずっと思い出す、思い出すが耳の中で実現したっていう言葉だからね、思い出す、言った、今ねメッセージされたことをずっと思い出す、思い出す、それはね主がずっとそれをこだまして思い出すようにしてくださって、これ恵みの技なんです。でも思い出さない人であってもね、主が言った言葉、今欲張っちゃう、あ、これ欲しい欲しい欲しいと思った時には宣言する。この御言葉は自分の耳の中でね実現できるように宣言して宣言して宣言して自分で言葉を作る、ね、これが今日私たちに今年が初めてそしてまだ今日皆さんと私に主が与えてくださった、ね、恵みの福音です。皆さんの今日聞いたこの福音が皆さんの耳の中で膨らまして実現しますよ。まだ皆さんが口ずさんで宣言して実現しますよ。主イエスキリストの皆によって祝福します。
それでは聞きました御言葉を今それぞれがよく反省して共に暮らしつつ、今それぞれ自身の口上で主に一対一で祈ることにしたいと思います。
イエス様の恵みによって実現しますように、あるいはイエス様が本当に天国を攻める、その信仰によって口ずさみ、そして一人一人に実現しますように、主よあなたが祝福してください。今日この素晴らしい御言葉を与えてくださったことを感謝します。イエス様のお名前によって祈りました。
アーメン。それでは賛美の399番を賛美したのちに幸せと成功宣言を宣言いたします。399番です。
栄えを織ります主の御言葉に高く立ちつけ、神の御栄えあれと高く歌い叫ば、とてとて
叩く罪を清めんこの御言葉に掲げ立ちって君の血潮を受けしに自由の身となれり悪魔に迎えた常に勝ち得てあまりあり
幸せと成功のための宣言文を皆さんで宣言いたします。それでは3、はい、
悪を行う者に対して腹を立てるな、不正を行う者に対して妬みを起こすな、彼らは草のようにたちまちしおれ、青草のように枯れるのだ。
アーメン。私は
私に不正や悪を行う者に腹を立てず、主を信じ日々誠実を養ったヨセフの模範に倣います。
なぜなら
悪や不正を行う者を主がたちまち荒らしてくださるからです。私の愛するイエス様、私はイエス様にあって計画されている将来を信じます。イエス様、今日も素晴らしい一日が始まりました。イエス様にあって私はこの素晴らしい一日を期待します。私はイエス様にある私の可能性を信じます。私はイエス様にあって健康で幸せです。私はイエス様にあって全ての素晴らしいことを学ぶことが大好きです。私はイエス様にあって十分なほどスマートでシャープなものです。私はイエス様にあって素晴らしいアイデアを実践する力で身につけています。私はイエス様にあって素晴らしい思考力で溢れています。私はイエス様にあって取り組んだものを完成する力で身につけています。私はイエス様にあって愉快で合理的な力でいっぱいです。私はイエス様にあって独創的で特別な存在です。私はイエス様にあってこれから開く私の未来はすごく楽しみで誇らしいです。私の人生はイエス様にあって楽しみと喜びで満ち満ちています。私はイエス様にあって作られた自分が誇らしいです。私はイエス様にあっていつも安全に保護されており、また特別に愛されています。私はイエス様にあって素晴らしい友との出会いが約束されていることが喜びです。私はイエス様が日々素晴らしいチャンスに巡り合わせてくださることを喜びます。私の夢はイエス様にあって計画された自分が完成することです。私はイエス様にあって栄光の子育てができますね。私の子供はこの時代のダビデやヨセフ、アビガイルやエステルのように成長することを信じます。私と出会う人はみんな私のことを喜びます。この時代の政治、経済、文化、教育において私が担うべき責任を全うする力をイエス様がくださるから感謝します。私はこれらのことが実体化されることを信じイエス様に宣言しました。イエス様が保証して
切り替え化してくださるからです。私のこの信仰が神様を喜ばせていることを信じます。イエス様には天と地の全ての権威があり、私の祈りに必要な全てのものがイエス様の御手のうちにあるからです。この祈りをイエス様の天と地で担ってくださることを私は信じます。私の名によって祈れ。天の御父が報いてくださる。私が実行すると約束してくださった。天と地において誰も逆らうことのできない、主イエス様のお名前によって祈りました。アーメン。
ハレルヤ。愛する様、誠にあなたが私にこの将来を備えて、将来と希望の計画を備えておられることを感謝いたします。我らは今日も進み行きます。あなたの御手のうちに守られ、あなたに愛され、その愛の御手の中で育まれ、そして私たちはこの世の旅路を進み行き、一切の敵悪魔サタンは本当にイエスの名前と踏みつけて、またあなたの復讐、あなたの報復の年を告げ知らせ、また本当に貧しい打ちひしがれた魂には、それ解放と、またそこからの自由を宣言していく恵みの年、祝福の年になっていく、これからこの2022年でありますように。あなたが今日本当に御言葉の約束、本当に限りない自由の将来、本当に開かれた未来、そのうちを歩ませてくださるこの幸い、この恵みを感謝いたします。信じることができますように、主を信じない心が取り除かれていきますように。どうか若者たちを、また私たち大人たちを、主をどうかあなたが一人一人を本当にそのような栄光の一年を送ることができますように、どうか助け導いてください。主よ、この捧げ物が捧げられました。本当に心尽くしの捧げ物です。あなたがお受け取りになり、どうか一人一人に大いに主よ、御言葉の約束の通り天の窓を開き、あふれるばかりの祝福を支えてください。また一人一人を蝕むあらゆるイナゴの類を叱りつけ、また あらゆる地を作物が不作とならないように、あなたがお守りください。新しく始まる1週間、本当にそのような祝福の歩み出しをしていく一人一人でありますように、この世の旅路をあなたがお守りください。今日いただきましたこの諸々の恵みに感謝して、私たちの愛する主イエス様のお名前によってお祈りをいたします。
アーメン。
ではご起立ください。主の祈りをお願いいたします。あなたを守られますように。主が御顔をあなたに照らし、あなたを恵まれますように。主が御顔をあなたに向け、あなたに平安を与えられますように。 主イエスキリストのお名前によって祝福いたします。
アーメン。
忠実なエクレシア一同です。
アーメン。
主はこのように本当に忠実に欠かさずにあなたに忠実に誠実を尽くして捧げられました。どうかあなたがお受け取りになりあなたの御言葉で約束されている通りに天の窓を開きあふれるばかりの祝福を主を一人々の上に豊かに注いでくださるように、一人々の主を特に子育て本当に栄光の人生を育て上げることができますように、この若者たちが本当にあなたに喜ばれるあなたを大事とする若者たちと並び、あなたご自身が彼らと直接出会ってくださり、彼に聖霊の油を注いでくださり、彼らを栄光の主をよりすぐりの成功者、よりすぐりのリーダー、よりすぐりの主を次世代を担う者でありますように、よりすぐりの賜物が与えられますように祝福してください。そして一人一人が世において働いておられる一つ一つの働きを豊かに祝福し成功させてくださり、また本当に対人関係においても、また一つの事業ビジネス、その働きにおいても本当によりすぐりの働きことになられますように、また一人一人の家庭家庭を祝福してくださり、大いに命が埋めを増える地に道を、本当にイエス様の天国が主を実現する一人の家庭、エデンの園のような家庭家庭でありますように、あなたが豊かに報い祝福してください。主よ、どうかこの捧げられた香り高い香りがあなたの天の御座に立ち上り、そして本当にあなたがその一人一人主を祈りを聞いてくださり叶えてください。そして本当にあなたが確かに生きて働かれ、またますますあなたにつながり、またあなたが好きになり、またあなたから多くをいただいていく一人一人でありますように、イエス様のお名前によって祝福してお祈りいたします。
アーメン。
あれ、今年は私は病気から始まった
からね。
アメン。